どうも伊藤正樹です。今回もシンプルに行こうかな。
はい。
なんか話すことある？ない。日常生活でおかしいと思ったことある？
おかしいと思ったことさ、なんかもう肉体の衰えとかそういう話ではなくて、
いやそれでもいいと思う。衰えたけどね、確かにね。
なんか体重が落ちなくなった
っていう。そうそうそうそう。
なんかもうあと夜起きれないとか、
うん、
昔できたことができなくなっちゃってるなっていうのは。
夜起きれない。
気がついたら寝ちゃってるっていうのはありますね。
ああなるほど。
はい。
俺も多少昔は40時間ぐらい起きててもじゃあ大丈夫だったけど、今はね30時間ぐらいかな。
頑張ればでもいけるんですけどね、起きようと思えば。
前は好きで30時間とかだったから、本当に
本当に
本当に
深夜のバイトして朝方までなんかバイト上がりでずっとおしゃべりしてて、で店が開く時間に遊びに行ってまた深夜のバイトにとかやってましたもんね。
やったね。俺それごめん今適当な受け答えした。それをやったわけじゃないけど。
まあまあまあそういうことですよね。
なんか2日分のイベントっていうか、はい、起承転結を一回も寝ないでこなしたよね。
もう今は全然できないですね。
ダメだね今はね。
その辺が本当におかしいというか、ちょっとなんか変だな、変わってきたなっていうのは。
年取るとね、あのまだ若い頃の方が汗かいてたはずなのに、あのなぜか風呂とかも適当だったりしたんで、ね、今年取るとなんか風呂ちゃんと入んなきゃいけないような気がしない。
僕はあんまり変わってないです。
変わってない、
はい、
俺高校の時なんか、
はい、
まあ部活やってた時はさすがにあれだけど、はい、運動部で亡くなってからは別に毎日風呂入んなかったよ、
はい、
まあ頭を朝洗っていくとかっていうのはあったけど、で全然だってそれでいけたもん。だけど
今もうダメですか？
今もダメ。
匂いが気になるって感じですか？
なんかね、うん、あのいろんな意味でやっぱり気持ち悪いんだよね、
はい、
風呂1週間に6回は入んないと気持ち悪い。
でも1回少ないんですね。
夏1日2回入ったりして、
はいはい、
っていう時は1週間に9回10回なるけど、
そうですね、
いや1週間のうち1日は本当にただ家いてゲームやったりしてるだけっていう日は別にそのほら、
わかりますわかります、入んなくてもいいっていうか。あでも今ので思い出したのが、僕はずっと朝風呂派だったんですよ、うん、なんか女子高生みたいなこと言いますけど、あの夜は入るんじゃなくて、まあそれずっと深夜のバイトやってたっていうのもあるんですけれど、朝起きた時に風呂入るっていう習慣だったんですけど、今なんか寝る前に入んないとちょっと気持ち悪いっていうか。
あそう、
はい、
俺花粉の時期ずっとね、この春花粉の時期で帰ってきた後に風呂入るっていう、夜風呂派にならざるを得なかったけど、基本俺も朝風呂派で、髪の毛のねあれもあるしね、
はい、
うん、寝癖のまま出ちゃうとっていうのもあって、朝の風呂の方が全てにおいて効率いいだろうとか思ってたんだけど、
ました。
まあこればっかりはライフスタイルとか仕事の種類に依存しちゃうのかね。
そうですね、
うん、いやそのね強引に風呂の話になんか誘導したかのようで悪いんだけど、バスタオルの話を持ってきた、うん、
バスタオル
持ってきたって言っちゃったよ。撮る前にもう撮る前に言うこと。
なんかこういうのうまいこと、あそういえばあの風呂といえばバスタオルかみたいな、そういうつなぎ方しないですか？
バスタオルの話を考えてきました。言っちゃ違う、考えてきたんじゃない、俺はこれもう違う、これは本当に20年ぐらい、もう20年は言い過ぎる。もう全部この際正直、これはね10年、でも本当に10年ぐらい、
もう東京で住み出して
もう上京して以来、俺がもうずっと、うん、10年以上、12、3年、15年、
はい、
抱えてる不満というか、なんというか、
はい、
そのバスタオルというもの、例えば我々野郎だったら枕の話をします、布団の話をします、はい、だからブリーフかトランクスかなんて話も、俺らの世代の場合もう今の若い子はブリーフなんかいないかもしれないけど、
はいはいはい、
俺らの世代はまだブリーフがいるわけだ、ちょっと、
はい、
でそういう話もするし、あのシャンプーは何使うとかいろいろあるわけだ、
はい、
であのなんか T シャツの話だってするがね、まあファッションって意味じゃなくて、
はい、
なんか長い T シャツがどうとかって何の話をして
なが
ら
全然分かんないです。
違う、例えば体何で洗ってスポンジかボディタオルかとか、
あはいはいはい、だからヘチマかみたいな、
そうあるじゃん、はい、でそういうのって実家でずっと自分の育ちを引きずって今でもやるとか、ね、こっちになってライフスタイル変える人とか、はい、でも女子だったらなおさらですよ、はい、もうブラジャーの話とかパンツの話とかシャンプーがどう、はい、コンディショナーが、
はい、
まあまあそんな話よ、みんなバスタオルの話しなすぎなんだよだからもうバスタオルの話に始まり終わるべきなんであ
れのか、こだわってるん
ですか？まずね、あのバスローブ文化が日本にないっていうこと、もうこれまず最初にそこは許せないんです。
許せない、
俺はなんだかんだでバスローブ使ってないですけどいや使ってないのになんでなんで違うんだよ、バスローブ着てるっていう、風呂上がりにバスロブっていう、君はバスロブってるかバスロってるかいっていうもの、はい、バスロブぶらねえ俺はっていう、そのスタートがそこだろっていうね、なんで根付かねえんだっていうのがまずあって、あ
質問として、
じゃそれぐらい、それぐらいそういう生活医療品っていうか風呂周りとかそういう着るもんだなんだとかっていうののトークの中で、俺は風呂から出た後の15分間30分間ぐらいのことに対してのなんかみんなの意識がなんとなくすぎるということに俺は腹を立てて
る。なんか特別なことはするんですか？
めっちゃ俺はバスタオルうるさい、はい、ね、うるさいっていうか、実家から要は持ってきて、で自分が好きなバスタオルを3枚ぐらい持ってきて、はい、もうずっとそれのローテだったわけ、
はい、
で実家の1軍3枚と俺のまあサブ、はい、比較的髪長くしてることが多いので、はい、自分はその髪を拭く用のちっちゃめのバスタオル、うん、でもその材質の好き嫌いがあるから、はい、その2軍のバスタオル2名がいる、赤と青で赤青って呼んでるけど、でメインが白3枚で、この5枚のローテなんですよ。この5枚のうち1枚もなくなってしまうと俺は洗濯機なんですよ、
はい、
洗濯機を回すタイミングなんですよ、はい、だから一人暮らしの、あれだと大体1週間に1回、たまに1週間に2回、月にだから5、6回洗濯機を回すっていうローテーション、はい、全部それはパンツがなくなったとか靴下がなくなったとかじゃないんですよ。バスタオルのローテー先発ローテーションに依存してるんです、
はいはい。
でね、ここでよくあるくだらない議論、バスタオルの議論っていうと日本の議論は大抵これなんだよ。何回使って洗うとか、なんなことはどうだっていいんだよなんなことはどうだっていいんだよ。1回だ2回だやれ、1回使って乾かせばそれは綺麗な水、綺麗な水なわけないじゃん。風呂出て1回パッと体ちょっとショージャンプした後のお前の体に付着してる水分は全て汗であって風呂の水ではないっつってバスタオル1回目から汚れるのは当たり前だってね。何よそんな不毛な議論。その上で2回で帰るとか3回で帰るとかって俺は何派とか言ってんでしょ。そんなもんな俺は何派でいいじゃないか
ちょっと横道でそれました
バスタオルの話で大事なのはそういうことじゃないんですよ、はい、そういうことじゃないんですよ、まあ、まずバスローブが必要なぐらい、その確かにね、この体を、
はい、
具はその風呂の水ではなく、その後自分の中から止めどなくまた再生産される汗とかをしばし5分拭った後でようやく乾くんですよ。
ごめんなさい、あの僕も全くわからないです。バスローブは何なんですか？
バスローブってのはみんな勘違いして日本でいう浴衣みたいなもんだと思ってるかもしれないけど、あれタオルだからね、はい、あれ着て髪かなんか拭いたりなんかして、その間にふえって一息ついて犬を撫でてブランデーを煽ってそしたらあれ脱いで捨てるからね。捨てるんじゃない脱いで洗濯機だからね。
あだ風呂上がったらバスローブを着てでパジャマに変わるってことですか？
それかもしくはあのそれで寝ちゃう人いるんですよ、はい、寝るバスローブも、まあ、多分あるんでしょう、
はい、
で寝ちゃう人もいますよ。だけどあれはタオルであって、
はい、
あの着るものでは寝巻きではないからね。基本的にバスローブを着てそれぐらい風呂っていうのはその最後に水シャワーとかいう文化もあるけど、はい、そんな所詮で風呂上がったら5分汗かき続けるんですよ人間は。でそれを すぐに着ちゃうとそのすぐに着たシャツが汗つくじゃない。だからバスローブってのがあるんですよ。だからそんなのは日本で取り入れたってあったりで、多分そのバスタオル2回1回で洗わないとかと一緒で、バスローブだって1回で洗わないでなんかこうハンガーで置いとくとかもきっとアメリカであんのかないのか知らないけど、ただそういう情報がこっちにね、日常生活の情報として入ってこないぐらいバスローブバネんだよ日本人。
あと今ピンときたのがバスローブとガウンが一緒になってますよね。
そうそうそうそうそうそうそうそう、日本でいう寝巻きとしてのあのガウンと、なんか向こうのあのアメリカ人がね、はい、白いバスローブ着てんのもなんかぼっちゃになって、
多分一緒にな
って、だって俺ですらそうなんだもん。だからそれぐらいバスローブ、はい、そうなんだ、文化がないでしょ。まあ売ってるよそりゃ、イケア
売ってますね、東京
だ
と。
日本だってバスローブ売ってますよ。じゃあ勝手にお前のバスローブ使えよって終わりない。そうじゃない、そうじゃない、みんなバスローブどうしてるって話を俺はしたいぐらいこれが根付いてないのがおかしいって話で、まあ結果俺はバスローブとかをその吟味した結果バスローブ派じゃないんだけどで何が言いたいかすごいね今日もあれ、もうそれぐらいをもう10年分のあれが溜まってる。バスタオルはそれぐらい風呂上がり5分間はもう背中に背負ってずっと給水を続けるぐらい水をギュッギュッギュッギュッ持っていかないとダメなんですよ。でそれは表面積がまず小さいとかっていうやつが多いっていう文句もある。サイズもさることながら結局サイズあんま関係ないっていう段階にまで今僕は至ってて、材質なんですねバスタオルは。やっぱりだから材質がここがもうあれですよ、ね、日本のバスタオル市場はファックなんですよ本当に。
もうそれ全然わかんないですね。
わかんないでしょ。まず人はバスタオルを買いに行かなすぎなんで。
基本もらうものですもんね。
なんかあるものでいいみたいな。だからそうなんだよ。
だってもうここ何年かあのお歳暮のお下がりぐらいしか僕ないですよ。
で特に男なんかもそれ済ます。でそれは全然少数じゃないと思う。で実家の人はもうあるもんで済ますし、はい、ずっと子供とか使ってるやつとかって、もしくはあのスポーツタオルですよ、海パンに着替える前のスポルディングスとかスポーツタオルで済ますみたいな。なんだっていいんだ汗こんなもん拭けりゃみたいな。でだけど気づいてるはずだとみんなに言いたい。その辺のビジネスホテル行ってなんかよくわかんない変なベージュ色の、
はい、
なんかちょっとでかいけど薄っぺらいバスタオルみたいなのと、なんか気持ち悪い自分がいることにみんな気づいてるはずな
の。硬いゴワゴワの。
その時に確信すべきなんだ。あ、バスタオルってのは実は日用品の中でもかなりこだわったら快適なもんなんじゃないのかというふうに気づいていくべきなんです。で、まあとっても僕はこだわってて、しかも物申したいのにね、あのね、なんたって日本のバスタオル市場だから、まあ日本だけじゃないのかわかんないけど。このね、ふんわりとかね、すべすべとかね、
はい、
滑らかとかだからその柔軟剤じゃないけどもさ、
はい、
なんなのそのさ、バスタオルっていうかタオルだよねなんなのそのタオルのふんわりとかさ、滑らかとかすべすべとかが良きこととされている、もうこれがファッキンファックなんですよ本当にもうね
一言で言うならファークですよ。
そうファークですよ。ジェームズ・ロルフ張りのファーだ。もうね、使い古したタオルとかバスタオルを雑巾にぐらいなわけですよ。まあ100歩譲って使い古してんだから、タオルを雑巾にしちゃいましょう。まあいいでしょう、はい、生活の知恵ですよ、
はい、
転じてね、この間それで俺はバスタオルを買いに行く人間ですから、
はい、
タオル売り場見てたらその逆があるわけですよ。もう雑巾としてタオル地の雑巾っていうのが売ってるわけです、
はい、
だって皆さん家庭で雑巾使ってるでしょ。それはだいたい古いタオルを雑巾にしちゃってるでしょ。だから意外と雑巾前とした雑巾拭きみたいなあれじゃなくて、もう今雑巾といえばタオル地の雑巾に事実上なってるでしょ日本人っていうのを、逆に供給側が見越してよ、見越してタオル地の雑巾なんてのを売ってるわけ。まあ当然安いから、
はい、
ふわーくもうタオル、いやいや、もうだからね、もう全く俺の望みとそれは真逆の、あの現象なわけ。もう とにかくふんわりすべすべ滑らかなんてのはタオルにとっていい、そのステータスでも何でもない、俺にとっては。例えば肌が敏感な人、
はいはい、
うん、肌が悪い人とか、まああと女の人とかでね、
赤ちゃん
なんだでふんわりすべすべ滑らかなタオルに需要が一定あるのは認めましょう。ただそれが全てではないということを言いたい。全てではないの、吸水の良さこそ命なの。
それはもう絶対そうですよ
ね、
はい、
ふんわりとか滑らかなタオルってのは持ってかねえんだよ、背中の汗を。ゴワゴワのバリバリこそが我々成人男性のバスタオルには望ましいんですよ。だから昔よくさ、小学校でさ、教室の隅のさ、雑巾、あのさ銀のこういうバケツのとこにポンと引っかかってさ、あのさ黒ずんでさ雑巾が縮んでさ、なんかバリギュギュってなってる雑巾あったでしょ、
はい、
あれなんだよ。あれでバスタオルがあれば最高なんだ。つまりタオル地の雑巾などというのは具のこっちなんですよ。雑巾のようなタオルこそがもう望ましいんです。雑巾のようなタオルこそもう100点なんですよ。だからもうあれだったら背中に当てた時はもう瞬時にパッとこう汗を持って、で実際それに限りなく近い類の生地ってのはなくはない。でそれが俺の実家にあって、それずっと使ってた。だけどこの間ついに、
はい、
2枚破けて、
はい、
それこそ雑巾行きになりそうになってるわけ、はい、で買いに行ったの。これでこれですよ。もうだから、でまたこれがね、で見た目でその今まで自分が愛用してたバスタオルに近いやつを買ったの。だけど信用できないの分かってるから何種類も買ったの、
はい、
安いやつ高いやつ、
はい、
もうな、バスタオルの罪深いとこはこっからだよね。もう要するにね、最初じゃもう買う前に分かんないんだよ。
分かんないですし、
買って使っても分かんない。
そうなんですよ。
まだ洗濯機にかけないと分かんない。買って洗濯機にかけて最初に使って、それでもう一回洗濯機にかけて、まだまだ分かんない。
そうなんですね。
1ヶ月ぐらいしてやっとこなれてきて、やっとこいつの本性みたいな。だからもう人間と一緒、バスタオルは人生なんだ。1ヶ月ぐらいコミュニケーションして初めてそいつの奥底っていうか底力っていうか本性が見えてくる。でそれでようやく、あ、こいつはふんわり滑らかなんだな。いや俺はふんわり滑らか、それ赤ちゃんもいるし、アトピーの人とか女性とか、そうふんわり滑らかな需要があるのは認めてるんですよ。だけど1ヶ月洗った後にふんわり滑らかなのか、ね、俺の望むゴワバリゴワゴワバリバリの雑巾のようなバスタオルになって進化してくれるのかっていうのは、その買う前に分かんないんだよね。だから逆に言うと、それが俺はなんでこのバスタオルいかにあるべきかっていう議論がもっと日本人が活発にしてくんないと。そうするとね、例えばポリウレタン、なんかよくは綿何パーセントとかさ、シルクが何とか何とかってあるじゃん。そういうので分かるようにしてほしいわけ。
分かるんじゃないんですか。
いやだから一般常識にとなって降りてこないじゃん。俺たちは羽毛布団がどういう感触で、羊毛布団がどういう感触で、綿布団がどういう感触かは知ってるのよ、日本人の常識だから、
はい、
布団は。バスタオルもそのぐらい議論がなされれば、俺たちは常識の範囲として、なんか綿何パーセントとか言って書いてあれば、その、あ、このバスタオルはふんわり系だなとか、ゴワゴワ系だなって分かる。でそしたら俺はゴワゴワ系以外買わなくて済むんですから。
例えば綿 100% でもふんわりとゴワゴワとかがあるんじゃないですか。
うん、だからそれをそう品質としてゴワ系とか、はい、例えばミネラルウォーター買うときに軟水硬水って書いてあるじゃん。あれそういい例えでた。それが欲しいわけ。もう左から順にもうハードソフトってバーってこう分かれてて欲しいわけ。例えば洗顔フォームですよ。ずっと女性の市場だったんですよ、
はい、
それが男性用洗顔フォームが90年代に出てきて、
はい、
今やどうですか。もう男性用洗顔フォームの方が洗顔フォームの花形なんですよ今。
いやそれはない。
いやいや、もうすごい種類出てんだよ。
いやすごい種類出てるのは分かりますけど、
こう女性用の洗顔フォームってのはなんかこうその顔周りのそのなんか分かんないけどいろいろあるもののうちに大体こう10種類ぐらいビーッとでかいスーパーでもあって、男性用洗顔フォームってのはもう、要するに男ってのは顔周りの、まあ、あとひげ系は置いといて顔周りのアイテムなんてほとんどないんです。 だけど顔周りで男性ってもう洗顔バーッつって、もうだから男の方が油が出るんですから、そのいかに油を流すかの一点で洗顔フォームはすごい一気に飛躍して、それと一緒で男性用バスタオル市場ってのはまだ未開地なんですよ。みんなどうでもいいと思ってる、出かけゃいいとか何でもいいって、そのお歳暮のお下がりとかで済ましてるとこに、この洗顔フォーム市場よろしくね、
はい、
開いていけるということを言いたいわけです。
なるほど、ビジネスチャンス。
そう、ビジネスチャンス。あ、ビジネスチャンスって言葉俺だけ嫌い。だからそのミネラルウォーターでも羊毛布団の例えでもさ、はい、洗顔フォームの例えが悪かったのは認めるよ。バスタオル、バスタオルの、バスタオルイズ。
ちなみにあの実家のはなんか麺とかそういうのは、
あ、もうだからそのね、それがまた泣きどころでね、そう、最初に自分が愛用してたバスタオルのあのピローね、はい、ピロー見て、はい、成分表見りゃいいじゃない、もうすすけちゃって何にも書いてない、10年間使ってるから、はい、だからそこから俺の悩みが始まった。そうそう、でそれで結局買いに行ってね、3枚買ってきて全部ダメだったから、もうこの間もう2枚買ってきましたよ。もう5枚買ってんだよ、もう5枚買って、でその2枚買ってきたのは育て中だけど、先に買ってきた3枚は全部結局滑らかっぽいのよ。だからもうなかなかゴワゴワのバスタオルには出会えないんですよ。道は険しいなと思って、あれもいよいよまた本当にバスローブの導入をちょっと検討してるっていう。
そう、なんか叩いたりすればいい。
叩いた、何それ、とんかつのあの肉を柔らかくするみた
いな。あの
ハンマーで
生地を流してあげて、
ハンマーであの筋の繊維を壊す豚肉みたいに。なんでそれでね、滑らかがゴワゴワにな
るかもしれないじゃない
ですか。なんか俺思うんだけど、あとその洗濯機と自分の汗の、
はい、
そのずっと往復じゃなくて、なんか一回なんかで洗い流す、
絶対必要ですよね。
なんかケミカルにもみ洗いしてあげたらゴワゴワに進化してくれるんじゃないかな。
無駄に漂白剤いっぱい入れるとか、
それかさ、あの最近考えてたんだけど、あの教室の四隅の銀バケツに引っかかってるあのネズミ色の雑巾が理想だから、はい、もうこの際牛乳引っ掛けて牛乳につけてみようかなと一回バスタオルを牛乳、
だってあの雑巾だって床も見てグラーってやってるわけじゃないですか。
汚ね木のさ、ブナの木の、
はい、
ね、汚ね床をもう牛乳染み込ませた上でグイグイ拭いてやろうかな。別に
あのそうだ、バスタオルのあれが用途として今度使えなくなっちゃうから。
いや、その後すごいさ綺麗に洗う。
だからやっぱもう叩くのが一番いいですよ。
叩くのわかんない。
ダメ状態なんですよ。
なんで叩かなきゃいけない。でもね、本当ゴワゴワになってくれるんだ。今あの別のチャイムだったんだけど、なんかもう録音が長引いてるからやめろみたいな。
もう23分だ。
チャイムに聞こえた。あ、ちょうどいいね。ちょうどよくない。最近長い時間の。いや、これはね、ほんとそう、みんなもね、バスタオルちょっと、こだわった方がいいですよ、本
当探しに行きまし
ょう。人生変わるから、ほんとに。
まずバスローブのある生活を。
そう。まずバスローブ売り場行って、ちょっとね、憧れてみてください。
はい、
あ、いいと思う、と思う。俺、買ってきてないの、説得力ないの。いや、今度バスローブ買い行きます。今度、バスローブ買いに行ったっていう話をまたしますか。
バスローブだと、カバンを買いに行きましょう。
カバン？
カバンも。
カバンか、カバンはいいのがいいよね。
いいのがいいですか。
いいのがいいよね。
ちょっと僕らも頓着すぎるんで。
そうだね。
でまあこんな感じで。
はいはい。